イエス様を信じるとは一体どういうことですか。ケイちゃん、
もう録音しますね。
罪を悔い改め、イエス様を信じるとはどういうことですかっていうことは、イエス様を救い主と知ってただ心から信頼することです。いいですか。はい。で、聖書箇所からはローマ人への手紙10章9節、もしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせたと信じるなら、あなたは救われるからです。です。はい。それでは、なんだっけ、問い36のイエス様を信じるとはどういうことですか、これを答えを皆さんと一緒に、言ってみましょう。はい。イエス様を信じるとはどういうことですか。3、はい。
イエス様を救い主としてただ心から信頼することです。
はい。で、聖書はもしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせたと信じるなら、あなたは救われるからです。
ローマ人への手紙10章10節
です。はい。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。とっても新鮮で楽しい子ども信仰モードでした。はい。では、続きまして、お手持ちのプログラムにはないんですけども、ベルン先生より、先生が開拓されてます、ドイツの教会での報告をしていただきます。先生お願いします。
このマイクが生きてますか。あんまり、まあ、できるだけ大きい声で話してみます。私たちは今日、ここに来ることができ、皆さんに会うことができること、とっても感謝です。そして本当に最初から知っている顔もいれば、新しい顔もいます。そして感じているのを、私たちはみんなで少しずつ年を取ってきたんだなということです。で、実は昨日の夜まで、これから、その報告したいことをメッセージの中に入れたいと思いました。でも昨日の夜、別にした方がいいかなということがあって、ですからプログラム紙にそこまでは、書いてないんですが、でも、メッセージにも関係があります。そして私たちは本当に神様の、なさっておられることを、皆さんに伝えたいし、神様は生きておられます。そして本当に導いてくださいます。私たちを、そういう北ドイツのハンブルクとその近辺のところへ導いてくださって、最初は私たちは日本に残りたいという気持ちが、ありましたが、でもどうしてあそこに、導かれたかという意味も少し見えてくる部分もあります。で、神様が私たちを夫婦として、そういうふうに導いてくださって、夫婦としてそういう働きを与えてくださったので、これからウリケの方は、神様はどういうふうに、なさったか、どういうふうにしているか、少し話してくださいます。よろしくお願いします。
はい、皆さんおはようございます。お久しぶりです。ご無沙汰しています。 まあ、毎年のように、まあ、日本に来ることがありますけれども、あのうちの子供あの今仙台と札幌に住んでいるんですけれども、もうあの1週間ぐらいルカスたちにあの会いに来て、あの仙台に行ってきましたけれども、あの札幌にいるヨハネスたちはまだこれから来週再来週あの会いに行きますけれども、まあ、なかなか岡崎の礼拝にも出る機会、ね、なくて、まあ、今日そういう機会与えられていること本当に嬉しいです。今あの、まあ、定年で、まあ、ドイツに帰られて今4年目ですか、あのハンブルク北ドイツの、ま、ハンブルクという教会のあという町 の、 あの日本人教会あの牧会していますけれども、ハンブルク教会はもう何年前からある小さな日本人教会ですけれども、ハンブルクは大きい町で名古屋のようなサイズで、あのそして日本人の人口は、まあ、1000人以上ですけれども、日本人教会はあそこもう30年ぐらいあると思いますけれども、でもいろいろ何て言いますか、仕事で来てる人いたり、3年だけドイツにいてまた日本に帰ったりとか、そういういろいろ変化の多い教会ですね、海外の日本人教会。今は人数、ね、割と少ないんですが、でももう長年あの本当にもう50年ぐらいあのいるドイツに住んでいる日本人もいれば、1年だけとか最近来た人もいます。そしてその中に一つ の、 あの家族あのクリスチャンの家族がいて、住んでいるのはなんか200キロくらい離れて、あのちょっと南の方の町ですけれども、ま、皆さんパンフレットを見ればあのこの家族ですけれども、中島ファミリーブラウンシュワイクという町に住んでいるんですね。あのハンブルから少し南の方、彼らももう月2回ぐらいあのハンブルクにも来てくださるんですけど、主人の方はもう20年以上ドイツに住んでて、あの何ですか、ずっと あのあるピアノの会社に勤めてて、あの調律師、そう結構上手な方ですけれども、ただしあのピアノの会社はあのクロッツェアンスタインウェイクですけれども、あの何ていうか、あの潰れてしまいました。まあ、完全に潰れたのは去年今年入ってからですね。途中ある中国の会社に受け何ていいますか受けられたんですけれども、中国の会社もそれもできなくなってしまって、本当に大変なことですけれども、いろいろみんな何ですか、給料もない生活もいろいろあったし、そして今は完全に潰れてしまって、あの仁さんは、今国からあの援助を受けています。でもあのもうブラウンシュワイクに来てから彼はあの本当によく町のために祈って、そして日本ブラウンシュワイクの町に住んでいる日本人のための教会できたらと思っていました。ブラウンシュワイクという町に、ね、岡崎ぐらいのサイズの町だと思いますけれども、日本人の人口は200人ぐらいです。ワーゲンの会社もあって、あのそういう車関係でなんか来てるあの若いファミリーほとんどですね。 そしてそして彼は最初は一人だったんでシングルでしたけれども、ひとしさんはミルさんという優しい日本人の女性と結婚することになって、そして二人は本当に神様に仕えたい、一人一人そういう使命を神様から受けて、そしてブラウンスファイクという町で教会作りたい、開拓伝道したいという願い、強い願い与えられました。ミネスさんは結婚した時ドイツに来たばかりで、彼女は日本の家族、お父さんとお母さんは牧師で、最初は山形県で牧会してて開拓伝道して難しいところで教会の開拓伝道したんですね。そして後で福井の方でも開拓しました。そういう家族から家族で育てられて、皆さんも小さい頃洗礼を受けて大きくなったらアメリカにも行ったり、でもある時自分は本当に信じているかどうかという疑問になって、なんか本当に何ていうか小さい頃から自然に受けたこと信じたこと、なんかどこまで本物なのかとかいろいろ疑問になって、そして結局信仰を捨てて、アメリカから帰ってきて東京で仕事、一生懸命仕事をして、でも全然ずっと教会に行ってない生活が続いてました。あるお友達から誘われて、また教会に行きませんかと、一緒に教会に行きませんかということがあって、そして皆さんは友達と一緒に教会に行って、その日法と息子の話でまた本当にイエス様に帰るなんて言いますか、心の思い与えられて悔い改めて、そしてまた熱心なクリスチャンになりました。そしてひとしさんに出会って、まあそういう導かれて結婚して、今二人の子供もいてブラウンスワイクに住んでます。そしてもっといろいろ詳しい話があるんですけれども、結局私たちも一緒にブラウンスワイクの町で、月1回ファミリー日本人のためにファミリー礼拝やることになりました。クリスチャンなのはこの家族だけです。そして、まあ、手伝いにハノーファーの町から手伝いに来る日本人のクリスチャンもいますし、まあ、とにかく日本人の200人の人口から50人でも70人でも集まる時があります。それは私たちにとってすごく本当に奇跡です。みんな何て言いますか、何を目指して来てくださ参加するか、まあ、美味しい日本の食事も出るからということも大きいと思いますし、まあ、何て言いますか、そういう持ち寄り会も毎回あるんですけれども、ちょっと小さな礼拝をして、そしてちょっとイベントっぽいプログラムを後で子どもたちのためにもみんな家族のためにもあるんですけれども、結構ねみんな来たがるんですね。楽しい交わり、そしてミネさんはすごいコンタクト作りが上手で、友達作るのが上手で、神様すごい彼女を用いてくださる。そしてひとしさんは今彼も前からハンブルクでもメッセージをしたり そういう賜物も持っていて、そして今、オンラインで日本の、何でしたっけ、まあ、進学校で学んでいるんですけれども、だから二人はなんかフルタイムで、まあ、神様に使えようとしているんです。まあ、問題は、まあ、経済的な面にあるんです。まあ、彼は今ね、仕事も何て言いますか、なくなってしまって、まあ、ハンブルクの教会もみんな一生懸命援助したり、まあ、国からの援助もあるんですけれども、結局何ですか、定期的に生活できるために、そしてこの働きできるために、何ですか、サポート集めること途中です。まあ、日本からもドイツからも何ですか、献金とか、ね、定期的に献金与えられるように祈っています。まあ、そういうこと今あまりもお話ししませんが、まあ、何か聞きたいこと、そういう点であれば後でも聞いてください。とにかく私たちにとって、まあ、何て言いますか、この家族も大事、中島ファミリー大事な方で、そして一緒にそのブランチファイトで神様の技ちょっと見ることができることも本当に素晴らしいことです。ぜひ中島ファミリーとブランチファイトの働きのためにも祈ってください。ありがとうございます。
ありがとうございました。ぜひ皆さんでお祈りに覚えたいと思います。昼食の時に先生方残ってくださいますので、ごゆっくりお交わりいただければと思います。それでは、ただいまより聖書をご一緒に開きましょう。本日の聖書箇所はルカの福音書24章13節から35節です。では司会者がお読みします。ルカの福音書24章13節から35節。ところでちょうどこの日、弟子たちのうちの2人がエルサレムから60スタディオン余り離れたエマオという村に向かっていた。彼らはこれらの出来事すべてについて話し合っていた。話し合ったり論じ合ったりしているところにイエスご自身が近づいてきて、彼らと共に歩き始められた。しかし二人の目は遮られていて、イエスであることがわからなかった。イエスは彼らに言われた。歩きながら語り合っているその話は何のことですか？すると二人は暗い顔をして立ち止まった。そしてその一人、クレオパという人がイエスに答えた。エルサレムに滞在していながら近頃そこで起こったことをあなただけがご存じないのですか？イエスがどんなことですかと言われると、二人は答えた。ナザレ人イエス様のことです。この方は神と民全体の前で行いにも言葉も力のある預言者でした。それなのに私たちの祭司長たちや議員たちはこの方を死刑にするために引き渡して十字架につけてしまいました。私たちはこの方こそイスラエルを解放する方だと望みをかけていました。実際そればかりではありません。そのことがあってから3日目になりますが、仲間の女たちの何人かが私たちを驚かせました。彼女たちは朝早く墓に行きましたが、イエス様の体が見当たらず戻ってきました。そして自分たちは御使いたちの幻を見た。彼らはイエス様が生きておられるはずだ、生きておられると告げたというのです。それで仲間の何人かが墓に行ってみたのですが、まさしく彼女たちの言った通りで、あの方は見当たりませんでした。そこでイエスは彼らに言われた。ああ愚かな者たち、 心が鈍くて預言者たちの言ったことすべてを信じられない者たち、キリストは必ずそのような苦しみを受け、それからその栄光に入るはずだったのではありませんか。それからイエスはモーセやすべての預言者たちから始めて、ご自分について聖書全体に書いてあることを彼らに解き明かされた。彼らは目的の村の近くに来たが、イエスはもっと先まで行きそうな様子であった。彼らが、一緒にお泊まりください、そろそろ夕刻になりますし日もすでに傾いていますと言って強く勧めたので、イエスは彼らと共に泊まるため中に入られた。そして彼らと食卓に着くと、イエスはパンを取って神を褒めたたえ、裂いて彼らに渡された。すると彼らの目が開かれ、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。二人は話し合った。みちみちお話しくださる間、私たちに聖書を解き明かしてくださる間、私たちの心はうちで燃えていたではないか。二人は直ちに立ち上がり、エルサレムに戻った。すると11人とその仲間が集まって、本当に主はよみがえってシモンに姿を現されたと話していた。そこで二人も道中で起こったことや、パンを裂かれた時にイエスだと分かった次第を話した。この箇所より、本日は、ステルンス・ラインハード先生より、求めている人を大事にしておられる主と題してメッセージを取り継いでいただきます。よろしくお願いします。
長い聖書の箇所を読んでくださってありがとうございました。助かりました。神様は求めている方を大事にしてくださるということがあって、この聖書の箇所を読んで、そしてこの間アライアンスミッション、私たちが属している、アライアンスミッションの大きな大会のメッセージを聞いて、やっぱりそうだと思わされて、今日はその、箇所を、メッセージの箇所として選ばせていただきました。そして前に座ったら、主を求めよ、主を求めて生きよと書いてあるのを見て、あ、今日のためにぴったりの、箇所だなと思いました。この間のアライアンスミッションの、その大会の時のメッセージはどういうポイントがあったかというと、イエス様は先ほど読んでいただいた聖書の箇所、その出来事の日によみがえられたわけです、ね、私たちのことを考えると日曜日のことで、その前の金曜日あたりイエス様は十字架につけられました。そして弟子たちはその、有名な12人の弟子もいて、でも他にもあまり知られていない弟子もいて、イエス様は救い主だと信じて全部イエス様にかけてついてきました。でもその十字架のことは理解できませんでした。よみがえりのことも理解できませんでした。いろいろな情報はありました。全部分かってたんです。イエス様は前もってそういうことを何回も話してくださいました。旧約聖書にもそれに関することが書いてあるんですが、情報はありました、信じていました。でも分からなかったです。どうも何か、経験していることとある程度思ったことと合わなかったです。そしてイエス様がよみがえられた日に誰に現れてきたかということは面白いです。皆さんそこまで考えたことあるかどうか分かりませんが、イエス様がよみがえた時に、例えばエルサレムに行って、祭司長たちのところに行って、こんにちは私ですよ、あるいはピラトの方に、生きてますよ、あるいは ローマの方に、ローマ皇帝のところにも行こうと思ったら行こうとできたんです。でもイエス様はそうしませんでした。お墓のところに行った女性たち、またこのような全然有名でない弟子たちのところにイエス様行きます。その弟子たちはイエス様を求めてたんです。信じたかったです。でも理解できませんでした。そしてその求めていることも言えない部分もあったと思います。彼らはエルサレムから自分たちの町で帰ろうとしてたんです。先ほどウリケが話したそのミネさんのことを考えると、彼女は小さい時から、イエス様のことを聞いて洗礼を受けて、その教会音楽のためにアメリカに行って、あそこに行ったら他の人の証を聞いて、どうも私の信仰は生きてないか、何かそういうギャップが感じて捨てたんです。でも神様は続けて導いてくださいました。そして私たちは時々似てる部分もあるんじゃないかと思います。その二人の弟子たちは、その道を歩んでいた時にイエス様はそばに来て、大事なことを伝えてくださいました。私たちも毎日毎日そういう生活をしながら信仰の道も歩んでます。ある時は元気、ある時はもしかしたらがっかりすることがあって、理解できないことがあって、祈ったのに答えを見ることはできなかった。そしてこれでやっぱり心は少しずつイエス様から離れようとしていることもあります。この教会のスタートの時にウリケはそういう妊娠中で、結婚して9年目に最初の赤ちゃんが与えられて、そしてたくさんの人はそのために祈ってたんです。でも開所式と教会をオープンする間に、その2週間の間にその赤ちゃんが召されました。ウリケのお腹の中でした。後で産む必要がありました。それやっぱりショックでした。神様は祈りをどこまで聞いてくださるかという、そういう疑問が出てきます。でももうチラシを配り始めたので、ストップができたわけじゃないんです。でも神様はその時に本当に慰めも与えてくださって、今はそういう難しい時だかもしれません。でもそのヤコブ書に書いてあるんですけど、あなた方はヨブのことを知っているでしょ、その結末のことを知っているでしょ、神様は慈愛に富んでおられるお方です。途中で理解できないことはいろいろあるかもしれませんけど、でも神様は私たちはそういうことを乗り越えることができるように助けようとしておられます。そしてその時イエス様ご自身がその二人の弟子と一緒に歩きました。イエス様はその時他の人に、その他の人をその弟子たちのところに送ることはできなかったです。みんなは同じ問題でした。ですからイエス様ご自身が、その二人の弟子のところに行って信じることができるように助けてくださいました。そしてイエス様はどのようにして導いてくださったかというと、聖書です。当時は新約聖書はまだなかったです。イエス様は旧約聖書からご自分について書かれたことを挙げて説明したんです。ですから 旧約聖書もイエス様のことを語っているんです。イエス様はその中心です。そして聖書を通して神様は私たちを、導こうとして励まそうとしておられます、ね、その峰さんのことを考えると、その教会に戻った時、その友達に誘われて礼拝に行った時、夫と息子の話でした。聖書に書いてあるんですよ。神様はそういうことを用いてくださるんです。で、それだけではなく、その出来事の続きを見ますと、大事なところも書いてあります。それは、その町、行こうとしていた町に、着いた時にイエス様は、続けて行こうとしているように振る舞いました。弟子たちはこれはその24章、ルカ24章29節見ますと、28節から読みます。彼らは目的の村の近くに、来たが、イエスはもっと先まで行きそうな様子であった。彼らが一緒にとどまりください、一緒にお泊まりください、そろそろ夕刻になりますし、日もすでに傾いていますと言って強く勧めたので、イエスは彼らと共に泊まることため中に入られたと書いてあります。その強調したいところはどこにあるかというと、イエス様はそのままでついて、その続けていこうとしていて、でもその二人の弟子は強く求めたわけです。ここにとどまってください。実は元の言葉は、ここの訳の場合は、日本語の聖書の場合は、止まるという言葉として、訳されているんですけど、元々のところは、とどまるということです、ヨハネの15章のところで使われていた、言葉です。イエス様はそのところに、15章の5節、私はブドウの木、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人にとどまっているなら、その人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないのです。イエス様にとどまる、イエス様が私たちの心にとどまるということは大事です。そしてそういうことを求めることは大切です。最初の方はイエス様は一緒に歩きましたね。でもその村のところまで来たら、ただ先まで行こうとした様子でした。イエス様は実はそういうふうにしたいと思わなかった、思わないです。その弟子たちからその強い願いを起こそうとしておられたんじゃないかと思います。別な出来事もあるんです。イエス様は、その水の上を歩いたことがあって、嵐があった時、弟子たちは船に乗って、そしてイエスが夜中そういう水の上を歩いた時に、幽霊だと思ってすごく怖かったんですけど、その時も同じようなことがありました。イエス様は、続けて歩こうとしている感じでした。でも弟子たちは来てくださいと言ったんです。これは大事です。イエス様は私たちが信じることができるように、続けて信じることができるように助けてくださいます。でも私たちは求めることも大事です。お願いします。で、その先ほど ウリクがそのミネさんのことを話したんです。彼女のもう一つの面白いところがありました。それはその信仰に戻った時非常に強く祈ったそうです。イエス様、私を使ってください、そういうフルタイムの働きをさせてください。でもイエス様はそのままにしておきました。働きなさい、続けて東京で働きなさいということです。でした。後でその人志さんと結婚することになって、そして、神様は続けて用いてくださいました。イエス様はその蘇った日にご自分が弟子たちのところに行きました。後のことを考えると、イエス様は違う人を使わすこともあります。あ、やっぱりそうですね、はい、スイッチが入ってなかった、イエス様はその違う人を助けるために送ったわけです。例えば一人のためエチオピアからエルサレムに行った人がいて、礼拝するために行って戻った時に聖書を読みました。そしてその人が救われるために神様はピリポという人を送りました。神様は今私たちを送ろうとしていることがあります。で、その中島ファミリーのことを考えると、その仁さんの面白い部分もあるんです。彼もウリケが先ほど話したようにそのブラウンシュワイクに行って、そういうところで教会ができるように、神様の働きができるようにずっと祈ってきたんです。2年前の話ぐらいだと思います。ちょうどファミリー礼拝も始まってて、彼は風邪をひいてしまって高熱を出しました。本当に大変でした。そして寝ている間に、イエス様、私に何か言葉与えてください、与えてください、祈ったそうです。願いは熱が下がるようにと言われたかったです。でもイエス様は不思議なことをおっしゃいました。私があなたに言いたいことは奥さんがあなたに伝えます。皆さんね、次の朝、その熱が下がらなかったんですけど、その時次の朝皆さんが彼に聞くんです。夜中どういうことがありましたか、あなたは何回も何回もイエスイエスイエスと言ったり、イエス様ということを言ったんです。何がありましたか。そして彼がどういうことがあったか説明することができる前に、彼女は、神様はあなたがそのフルタイムの働きをするためにそういう神学校に行くことを願っておられるんじゃないですかと言うんです。不思議だと思いませんか。ブラウンシュワイクで大きい教会ができると想像できないです。日本人の人口200人ぐらい。でも神様はそういう人を大切にしてます。そういうファミリー礼拝が始まって3年ぐらいですけど、2人の人はイエス様を受け入れるようになりました。もう一人がもしかしたら近いうちにそうするかもしれません。神様はそういう一人一人を大事にしておられます。そして私たちは求めることは大事です。自分の信仰は危ない時もあるかもしれません。がっかりしたこともあるかもしれません。求めましょう。答えがあります。私たちのところにとどまってください。イエス様、あなたの聖霊様で私の心を満たしてください。少しだけじゃなくて満たしてください。邪魔となるものを取り除いてください。問題どこにあるか示してください。 用いてください、お願いします。そうすると必ず用いられます。イエス様はそういう私たちの願いを待っておられます。主を求めて、他の人じゃないんです。神様、私たちを、この教会の開拓の時に用いてくださった部分もあるんですが、でも私たちを求めるんじゃなくて、イエス様を求めてください。イエス様は答えです。私たちは人間としての危ないところがあるんです。人に、つかみつくか何かその、そういう危険性があります。神様は時々不思議なことをなさるんです。そのエチオピアの人が救われた時、洗礼を受けた時に、神様はやっぱりこれからピリポもしばらくの間一緒に旅行した方がいいということを人間的に考えるかもしれませんが、神様はピリポを別なところに送りました。でもそのエチオピアから来た人は喜びながらその道を続けました。イエス様は共にいてくださいます。イエス様を助けることができます。イエス様を求めましょう。黙祷の時を持ちたいと思います。その後で私は一言お祈りします。お祈りいたします。主イエス様、あなたは当時その二人の弟子、有名でない弟子、普通の人の心をご存知で、その二人のことを本当に大事にしてくださいました。イエス様、あなたが今私たちのこともご存知です。そしてあなたが私たちのことも本当に大事にしてくださいます。イエス様、あなたが私たちのすべての罪を許すことができるために十字架で死んでくださいました。私たちが罪に気づくことができるため、悔い改めることができるため、あなたを信じることができるため、聖霊様を送ってくださって残してくださいました。どうかイエス様、御霊で力強く働いてください。御霊を通してイエス様、私たちの心にとどまってください。満たしてください。用いてください。他の人たちも、あなたを必要としている他の方々も救われますように。イエス様、ありがとうございます。あなたの尊い皆を通してお祈りいたします。アメン。
アーメン。
ありがとうございました。他の誰かではなくイエス様を求めて生きるという生き方を始めていきたいと思います。それではただいまのメッセージと応答としまして、新聖歌35番すげよ主にをご一緒に賛美したいと思います。 を持って献金を捧げしましょう。献金は交通費や参加費ではございません。意味のよくわからない方や初めての方はカゴを次にお回しください。スプーンの先で礼拝をされている方も取り分けていただき、次回教会に来られた際にお捧げいただければと思います。今日の献金のご奉仕を戸田陽子姉妹お願いいたします。
父なる神様、今日は本当にベルン先生ご夫妻を岡崎教会にあなたがお呼びしてくださり、本当に心から感謝いたします。本当に私たちこの上ない喜びです。今日はベルン先生を通してあなたのメッセージを本当に聞くことができましたこと、心から感謝いたします。ベルン先生たちがドイツにおられますことは本当に心では寂しさもありますが、本当にあなたが大きなブドウの木でつなげてくださっていることを本当に感謝いたします。いつも私たちの罪のためにあなたが十字架にかかってくださったことを本当にいつも思いながら祈りながら日々過ごすことができますように、お一人お一人どうぞあなたがお導きください。本当にあなたのメッセージを今日ベル先生を通して聞くことができ、本当に今は本当にそのような思いでいっぱいですが、家に帰ってしまうといろいろな出来事の中で本当にあなたへの思いが元気を失ってしまったり、家庭や職場で本当にいろんなことでつまずいてしまいますが、そのような私たち一人一人弱いものですが、いつもそんな私たちを聖霊で満たしてくださり、聖書を読み賛美を続けてあなたのことを求めて行くことができますようにどうぞお守りください。この場に今日集えなかった一人一人もどうぞあなたが憐れんでください。お願いします。ドイツの教会で伝道を始められた中島ファミリーをあなたが本当により祝福してくださいますように、足りないものもどうぞ満たされますようにお守りください。私たちがあなたから受けている大きな恵みの中からほんの少しですがお返ししました。どうぞあなたの御用のために用いてください。この時を感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
ありがとうございます。それでは、差し支えなければご起立いただき、新聖歌63番、父御子御霊をもって唱詠とします。その後、ベルン先生より祝祷をお願いいたします。
神様の祝福をお祈りします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン。その写真を撮っていいですか？はい、ありがとうございます。